皆さんどうもこんばんは。お久しぶりでございます。2ヶ月ぶりの、登場ということでですね、高橋恭輝でございます。ご無沙汰しておりました。お元気に、お元気にしていたでしょうか。たどたどしいなと思ってるね、方々もいるかと思いますが、その通りなんです。今日はですね、全く原稿がない、そして、喋ってる途中で、電話のメールの着信があるみたいなね、感じの中でお送りしております。口も回ってませんけれどもね、もう、この前、2時間ぐらい喋ってないですからね、なんか喋ってから収録すればいいのにね、やってないですけども、なんでそんな感じになってるのかというと、まずは、今日8月28日、これ収録している時点で、私の誕生日ということでですね、まあ、誕生日ですよ。もう10万33歳ということでですね。もう、どうしようね。33になっちゃったなんて思うんですけども、まあ、自分の中では全然そんな年齢になったっていう感覚がなくて、間5年ぐらい活動してない時期とかきっとあるから、全然ね、なんか気持ちなんかはまだまだ、むしろ今一番気持ちが若い気がするね。僕今よりもちょっとね、10代、20代の頃っていうのは、かなりその、もう邪に構えていた、嫌なタイムマシンがあったら戻って、お前、いや、無駄だから、その時間無駄だからっていう、いう風にやりたいっていうね、時代が僕の中にはちょっとあったりとかしたんですね。なんかちょっと、その分成長が遅れちゃってるわけなんですけども、まあちょっとね、無駄に過ごした分ね、これから先がね、まだまだ、いろいろやっていかないといけないっていう感じで、まあこの年になりましたけどもね、全然何も変わんないですね。ちっちゃい頃っていうのはやっぱり、これ、でもあるあるだよね、もうみんなが言うことでしょ、これって。年齢重ねてさ、30歳ぐらいの時なんて、もっとおっさんだと思ってたなんてね、中学高校の時は思ってたなんていう話って必ず出てきて、もう実際、体験してみると全然そうで、ね、特に僕なんかはフリーランスで仕事をしてたりとかして、どっかね、会社でね、上司の人にね、いろいろ敬語使ったりとかもしない世界で生きてるもんだから、ずっとね、ずっとその調子で生きてきてるから、たまにその、どうだろうね、街とかで偉い人とかが、偉い人と喋ってる若い人の敬語とか見ると、まあ、素晴らしいな、この人は、ちゃんと話せるなっていう、なんか羨ましくなったりとかしますけどね。僕そういうのを全然積み重ねないでね、大人になってしまったので、そうなの、縦社会の関係がわかんないんですよね、僕ってね。そういうふうな、会社でそういうことやってきてないっていうのもあるし、あと、部活動っていうのもほとんど体験してないから。いや、以上入ってたよ。帰宅部っていうね、部活に入ってて、帰宅部の部長として、全国大会でね、第2位の、総合成績を収めてますけれども、そこもね、自由な部活のね、なんか、そういう感じだったんで、全然、上だ下だっていうのはなかったんだけどもね。だから、普通の人っていうのは、例えば体育部だったり、文化部っていうのはあんまないのかもしれないけども、体育会系ってやつの部活の人たちっていうのはみんな、なんかもう、男塾みたいなもんでしょ？きっとね。1年生は2年生に絶対逆らえないみたいな。お前、校内一周か油風呂のどっちかだからっていう感じでね、油風呂っていうね、どっちかだからっていう感じになっちゃうと思うんだけども、そういうのも僕は全然体験してないから、もうね、わかんないままね、大人になってますけれどもね。その分よくね、お会いした方なんかにはね、全然30歳超えてるように見えないですね、とかって言われたりはしますけれどもね。本当は10万歳超えてますからね、もう10万歳、8万歳超えたあたりからだんだん関係なくなってくるね。そんなわけでね、そういう感じで今日はちょっと8月28日誕生日、ということもありまして、そしてもう一つ、このサタがですね、前回が、おそらく8月のちょっと、前回というか、始まったのが同じ時期なので、誕生日の翌日かな、誕生日の前日か翌日に、第1回の配信っていうのがやってるはずなので、サタもめでたく、1周年ということでね、第1シーズンの最終回として位置づけておりますので、今回は、じゃあ何やるのか、そんな風に思った時に思ったのは、他力本願で行こうと。いろいろ、もちろんね、トークとかね、今まではずっとすごい原稿をわーって書いて、その原稿の通りに進行してたっていうのもあるんだけども、原稿を書くことも結構、機 きつくなってるっていうのもあるので、今回からはそうではなくてですね、まあ、今回だけかもしれないけど、今回は特別にちょっとこういうことやってみようと思って、他力本願、まず、今ツイッターですよね、言ってみたら、発音がいいとツイッターですけども、ツイッターや、あとですね、Google プラス、この間ね、僕の方でもちょっとハマっちゃってる感じでやってるっていう Google プラス、まあ、だんだん落ち着いてきてはありますけれども、Google プラス、そちらの方にですね、何か喋ってほしいトークテーマなどを、募集してみました。今からもう5分喋ってるので、5分どころじゃないですね。もう10分ぐらい前なのかな。で、やってるんですけども、おそらく、このね、日曜日の9時ですよ。みんなね、Twitter でなんだって見てないような気がするんだけども、まあ、ちょっとそういうのを書き込んだりしてみたんで、募集してみたんで、どんなね、ことがあるか、ちょっとまあそういうのを、今回はだからもう皆さんの、なんて言うんですかね、皆さんの、もう言葉が全然、原稿を読まないとダメなのか、お前は原稿を読まないと何もできないのかっていう感じですけども、そういう皆さんからの、なんかそういうことでいいね、化学反応なんか起こせたらいいななんて思って、まあやっております。今日はだから祭りですよ。僕の誕生会を僕が勝手に、開催してね、それをお送りするというような形式、また1周年なんでね、全然皆さんからなんかメールやなんかっていうのが来なかったとしたら、これはもう、これまでやってきたことを振り返るみたいなね、そしたら第2シーズンどんな風にしていきたいなんかっていう、そういう話なんかをね、織り込みながらやっていけたらいいななんて思いますのでね、今週も、今週じゃないんだよね、2ヶ月ぶりだからね、そうなんだよね、IC レコーダーがね、今だよ、今の収録をするときに完全復活しちゃったの。前はなんか壊れて調子悪くなって、なんかスタンバイ状態になってから収録とかっていう、もう全く知らないような状態、今まで見たことないような状態になったんだけども、そうじゃなくて、ちゃんとピッっていう音もするし、一回でちゃんと録音ができる状態になるっていうね。なんか、やっぱり、涼しくなってきたからなのかな。もう夏の間っていうのは、里っていうのは収録しちゃいけないんだね、きっとね。まあ8月も終わり、ね。8月、僕の誕生日が来るってことはもう夏の終わりっていうことですから。もうね、覚えてるんだよね。いつも、中学校、高校の時かな。中学校ぐらいの時は8月28日っていうと、もう、その2日前ぐらいから、学校が始まってて、今って、僕のいた頃の学校って3期生だからわかんないけど、今って2期生だから、なんかずれてんのかもしれないけど、僕が、学校通ってた頃っていうのは、必ず僕の誕生日に、弁論大会があって、で、弁論大会っていうのが、ほら、僕は文章はそこそこ書けるから、なんか、でも、面白い文、自分では結構真面目に書いてるつもりなんだけど、面白くなっちゃって、なんかね、変な感じになる。必ず、誕生日の時、クラスのみんなに笑われるっていうね、なんか変な感じになるっていう、なんかそういう思い出ありますけどね。何の話でしたっけか。よくわかんないですね。それではそろそろ行ってまいりましょう。いい時間ですからね。高橋翔輝の狂気の里とは思えないこの配信は、レブロノベロの提供でお送りしております。ちょっとメールの方なんか届いてたみたいなので、一回確認してみましょうかね。これは何ですかね。これはですね、友達からでしたね。さた関係ないですね。すいません、バイトでしたっていう書いてますけれどもね。これ読んじゃダメだよね。その前にちょっといただいてたのがありますので、それを紹介しましょう。ペンネームユミさんからいただきました。どうもありがとうございます。ハッピーバースデーお誕生日おめでとうございますって可愛く読んでねなんて書いてますけどね。可愛く読むっていうのはどうしたらいいんですかね。お誕生日おめでとうございますね、こんな感じですかね。ありがとうございます。まあね、再来年僕らが40になるなんてみたいなことですよね。まだなんないですけど、試写後に言う人も40にはなんないですけども、ほんとね、いい感じで生きてきてるなって思いますよ。いい年の取り方はしてるなって自分では思いますね。さて、それではね、いろいろツイッターなんかをね、見ていこうってする前にですね、目の前にもうものすごい結露してるわけですよ。収録前に、で収録中に撮りに行くのもなんだからっつって、今ちょっと今日はね、ほら、お祭りなもんで、お酒飲もうなんて思って、カルピスの優しいお酒なんていう、桃の味なのかな、これ桃味ですね。 これはお酒ですという書いてあるものなんかがありますので、今日ちょっとこれでね、皆さんと乾杯なんかしたいななんて思ってて、これ持ってきたんですけども、もう桃がもうしずる感がすごい、結露がすごいっていう感じですけども、それではちょっと、聞こえますかね、この音がいいよね。それでは、今日は皆さんどうもありがとうございます。それじゃあ乾杯。これもう置いてたからちょっとぬるいんだもんね。じゃあもうこんな感じでね、ぐだぐだと行かせていただきたいななんて思いますけど、ね、生でダラダラ行かせてという感じでやっていきたいなと思いますけれども、さてツイッターの方一個を来ております。ペンネームライムスカッシュくん、いつもどうもありがとうございます。この間ね、東京で会ったんですよ、彼とね。まあ、東京でいろんな人だったんだけど、まあ、ひどい思い出ですよ。もう散々な目に遭いましたよね。まあ、その話はちょっと、今回は置いといて、また今度別の話のね、機会でやりたいななんて思いますけども、ライムスカッシュ君、筋肉マッスルクラブの、人ですけどもね、ライムスカッシュ君どうもありがとうございます。京地さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。質問があります。20代はあっという間でしたか？そうだよね。20代はあっという間だったね。僕はまあ高校出てから、まあ、すぐ就職しちゃったんですよ。で、まあ、ちょっと、某大きな、あんまり言っちゃいけないと思うんで、某大きな、洋食器ですね。食器を売る、営業のお仕事なんかやってたりとかして、それをまあ数年やった後に、なんだもう最初と言ってること違うじゃないか、ちゃんと一回縦社会のある仕事に就職してんじゃねえかって、もうボロが出ちゃったっていうことですよ。まあ初めてちょっとそういうところに就職して、でもやっぱあんまり持たなくて、うん、俺でその頃並行して劇団とか、あと何だろう、絵描いたりとか、あと映画撮ったりとかしてたんで、仕事なんか やってたくないななんて思ったんだよね、まだね。だからもうすぐ辞めちゃって、すぐ来てもまあ2年ぐらいはいたのかな。そこでいろいろやって、まあ大人の厳しさみたいなのね、学びましたけれども、まあその後何したのかな。なんかもういろいろ、なんとか食いつないで、そうだね、仕事ばっかりしてたっていう感じなのかな、20代っていうのは。何かが自分にできるっていう風なことをすごく思ってて、あの頃はね。まあそれはその前から、10代から思ってたんだけど、自分は、他の人たちみたいな感じで生きてはいかないっていうのをもうその頃に決めていたので、とにかく面白く生きようっていうことばっかり思って、いろんなことをやってたんだと思う。うん、それで、そうだね、まあ就職してすぐに辞めてしまって、あとは、僕は何が向いてるんだろうと思って、映画撮ったり、絵を描いたり、あと、なんだろうね、ちょっと俳優さんみたいなことをやってみたりとかしてたんだけども、結局は、全部中途半端だったから、そしてやっぱり見通しが甘いんだよね、若いから。今だったらもう、そんな中途半端してたら何にも物にならないっていうのは絶対わかるんだけど、その頃っていうのはもう、自意識ばっかり高かったもんだから、すごいなんかね、嫌な人だったよね、俺、本当に。だから、その頃に出会った、たくさんの人と出会ったんだよ、いろんなことやってたから。でも、今でも、交流が続いてる人っていうのは一人もいなかったりとかするから、どんだけひどかったかっていうのが自分でもわかる。だからね、なんか、そういう苦い思い出があったりとかして、だから、20代の頃、10代後半から20代の前半っていうのは、なんか自分に何ができるかっていうのをすごいなんか試してた時期だったと思う。うん。でね、その後ね、20代の後半ぐらいかな。その頃に、まあ、もうなんて言うんだろうね、大恋愛みたいな。こんな話しちゃうんだね、今日ね。聞かれたからしてんだけど、しちゃうんだね、俺今日この話よね。大恋愛の大失恋みたいなことがあって、で、俺ね、もう、ほんとしょうもないんだけども、引きこもるんですよ、その後、少し。なんかもうショックで。 もうここはガラスのハートなんだろうね、心がね、もう弱いんだろうね、もうトゲトゲしかったから、トゲトゲしかった自分をこうなんかくるめてくれるみたいな感じのでもなかったんだけどね、なんかそっちもトゲトゲしかったんだけど、トゲとトゲがうまくこうなんだろう、歯車が合うみたいな感じになる関係ってあるじゃないですか。なんかそういうことで、なんかもう太宰治じゃないけど、もう死ぬ気で恋愛してみないかみたいな状態になってたんだけど、もうまあそうならなくて、まあもちろん俺が悪かったりね、相手が、まあ僕が仲良かった人のことは絶対悪くは言わないようにしてるので、まあ全面的に僕が悪いんですけれども、なんかちょっとうまくいかなくなっちゃった。でもそれはやっぱり自分の中ではすごいショックで、うん、すごいショックだったね。でも半年ぐらい外出なかったっていう時期があるんですよ、僕の中には。で、僕ね、その時に20キロぐらい太ってる。で、そこからあんまり戻ってないっていうのが、俺、だからね、自分の人生の中で言うと、すごい、あれなんだけど、もう痩せてた頃、活動的だった頃と、目がギラギラしていた頃ってよく言われるんだけど、いつかギラギラする日だよね、深作監督のね。なんかあの頃の自分と、今、あれを経て、さらにいろいろあって、今になってるっていう僕の、なんか分け方っていうのは、自分の人生のね、分け方っていうのは、なんかすごく思うね。変な感じだなって思いますよ。うん。まあ、その前半の方はそんな感じだったから、いろいろこう、なんか乗ってはいなかったし、でもいい意味ですごい勘違いしてたと思う、10代の前半、後半、20代前半っていうのはね。その後、自分なんか全然、特に太っちゃったりとか、外見が変わって、周りの人の対応が変わってくると、全然自分なんか、意味ねえんじゃねえかみたいな感じで思っちゃったりとかすることっていうのはね、すごいなんかあるんですよ。わかる。なんかそれがわかるんだよね。だからこそ今はちょっと人は絶対見た目じゃないんだなって、僕の中の芯は変わってないと思うんだけども、人からの対応が変わったりとかされると、うん、なんかね、そういうのを思っちゃったりするね。うん。この質問っていうのはね、20代はあっという間でしたかっていう質問なんですよね。質問答えてねえじゃんね。俺の自分振り返っちゃってますけれども、あっという間ですよ。30代に入ったら、20代なんてなかった。20代の自分の人生って薄っぺらいって絶対思う。そう思いたくなると思う。いろいろ濃かったりとか、いろんなことをね、体験して生きてきてるっていうのは、まあ、間違いないんだけども、でもね、今思うとね、すごい一瞬、雲母石ってわかる？鉱物なんだけども、砕くとすごい薄くなるやつね。あのぐらい薄っぺらいわ。なんかそんな風に思う。あっという間だしね。でも薄っぺらいだけに、雲母石みたいにキラキラ輝いてたのかなーなんていうふうには思うよ。うまいのかな、今の。今、うまいのかな、わかんないね。というわけでね。あっという間だから、もうね、筋トレばっかりやってたらダメですよ。いろんなことをね、経験した方がいいですよ。筋トレは続けてね。第2シーズンでね、僕に筋トレを教える先生になっていただくので、その辺よろしくお願いいたしたいんですけども、痩せなきゃね、元に戻んないとね、体をね、そういうのもありますので、ライムスカシ君どうもありがとうございます。お酒を飲みます。なんか来てるかな？他には来てますかね？まあ全く来てないですね、もう。何も来てねえんだな、うん。はい、じゃあこっちの方はどうかな？ Twitter の方はどうでしょうか？ Twitter2 個あるので、ですね。これはどちらで読んだらいいのかな？サタの Twitter の方にですね、カッポーさんからいただいております。誕生日おめでとうございます。ということで、どうもありがとうございます。どなたですか、あなたは。誰？誰だかわかんないけど、ありがとうございます。続きまして、これですね。 タイ君からいただいております。タイ君ですね、高校生かもしれないというね、タイ君からいただいておりますけれども、改めて誕生日おめでとうございます。誰かが書いてるかもしれませんが、オーズ最終回未視聴ならば終盤の展開、そして来週から始まるフォーゼについて話してくださいと。まあね、特撮の話っていうのはあんまりしないようにはしてたの。モテたいからね。特撮の話してたらモテないでしょ。だからね、あんまりしないようにしてる。大好きなくせにね、しないっていうね、ことなんですけども。まあ、じゃあしますよ。言われたからにはしますよ、今日は。オーズはね、大傑作です。まあ、これ間違いない。うん。いや、すごい面白いと思う。まあ、初めの段階ですごい思ってたのは、メダルっていうね、その発想がやっぱいいなと思って、欲望っていうものがメダルで具現化される。メダルってさ、みんなメダルって言うけど、あれってお金のことだよね。お金のメタファーでしょ。で、まあ、人間の欲望ってやっぱお金だと思う。それについての話、欲望を持ってるっていうね、ことについての話だとは思うんだけども、で、まあ、オーズっていうのは欲望の王様みたいなね、感じだとは思うんだけども、最後の、まあ最終回今朝ね、見て、やっぱうるっときたね、アンクが良かったじゃない。アンクだよね、あの番組はアンクの、仮面ライダーアンクだよね。仮面ライダーじゃねえか。でもアンクは本当に良かった。演じてる三浦くんっていうのは、本来ああいう人ではないみたいだね。すごくいい人らしいよね。なんかね、聞いたところによるとね。なんかあれだともう、すごいさ、ツンツンしてさ、あれ演技なんだよ、みんな。ああいう人ではないんだからね。どっちかというと多分お兄ちゃんの方が近いんじゃないのかな。なんかそういう人らしいんだけども、いや、ほんと演技良かったし、最後ね、すごい悲しいんだけど、熱くなるじゃない。アンクが、自らを投げ出して、メダルになって、これ大丈夫？ネタバレしてるけど、聞きたくない人いますよね、きっとね。聞きたくない人はちょっと流してください。早送りでね、やってください。まあ、そういうのがあって、自分の身を投げ出して、捧げるわけじゃん。それで、自分が本当に欲しかったものっていうのが見つかったっていう、それってメダルを手放したっていうことはお金じゃないっていうことでしょ。なんかもうハートの部分じゃない。なんか全体を通してそれが言いたかったんだろうなって思うんで、まあ脚本書いたの小林靖子さんね、この方なんだけども、この方のね、作る話っていうのはやっぱり深いよね。全部やっぱいいよ。で、今回はすごいなと思うのは、最後までそのメダルを使うっていうこと？メダル。で、よくさ、特撮番組だと、評判悪くなったりとかするとね、途中でそういうね、大層な設定っていうのがうやむやになっちゃう。ことっていうのがやっぱあるんですよ。なんだエクシードロフとかななんかだと、もう最後のボスがね、どんなすごい光線銃も効かなかったのに最後のボスを日本刀で倒すみたいなね、なんかそういうわけわかんない世界に行っちゃったりとかするんだけど、でもそういうんじゃなく、最初から最後まできちんと、オーズっていう世界観、メダルを使って、その欲望っていうことを、人間がね、様々な欲望を生み出してくるっていうことは、グリードとは何だったのか、欲望とは何だったのか、これを見て子供たちは何を思いますかって、宮内博さんも言ってますけれども、特撮番組というのは教育番組なんです。そういう意味で言ってもオーズの特撮番組としての完成度っていうのはめちゃくちゃ高かったと思う。いい話でしたよ。僕は大好きですね。終わり方もすごく良かった。素敵だったね。素敵やん。畳みかけるように今言いましたけどもね。話が変わりますけども、ね、もうね、人がね、なんか、ね、芸能界引退とかっていう話ね、ありますけれどもね、東京03にどっかなんかインタビュー行ったのかななんて思ったりしなかった？どっかはしてると思うんだけどもね、してないのかな、わかんないですけどね。その話はいいや。オーズがだからさ、すごい良かったよ、本当に。全体的なクオリティが高くて、すごく良かったと思います。ただね、もう終盤のその アンクだよね。アンクの、最終回のアンクの良さは、本当、良かったな。うん。で、伊達さんとね、もう一人、後藤ちゃんの感じもね、すごい良かったしね。ライダーが、バカみたいに出なかったのもいいよ、本当に。結局はね、オーズと、あれなんだっけもう一体、なんだっけあれなんだっけオーズと、なんだったかな、まあ、二人ですよね。ちょっと、すげえ度忘れしちゃうって恥ずかしいね、なんかね。生だからね。原稿だったらね、全部書いとくんだけどね、前とかね。言いそうなことは全部書いとくんだけど。いや、まあ、ちょっと忘れちゃったけども、なんで忘れるんだろうね。怖いね。生じゃないけれどもね。俺、基本的に今回ぐじゃぐじゃ話してるけど大丈夫かな、伝わってるから。まあ、そういう感じでね、ありますので。オーズ良かったです。んで、フォーゼ。僕はね、フォーゼすごい面白そうと思ってるんですよ。見た目かっこ悪いっていう人いるけど、あんなにかっこいいライダーいないでしょ。あれ、超かっこよくないですか。あれはね、かっこいいよ。うん。動いたらもっとかっこいいと思う。まあちょっとね、宇宙兄弟、宇宙鉄人兄弟みたいな形ではあるけれども、うん。あれはすごいかっこいい。石ノ森先生っていうのは、基本的にはかっこいいデザインではないんだよね。いや、かっこいいデザインなんだけども、かっこよさよりも、うん。優先してるものが先生の中にはあって、うん、フォーゼっていうのはそういう感じがすると僕は思ってます。うん、いいですよ。フォーゼもかっこいいですよ。うん。で、期待してますね。脚本が確か、グレン・ラガンの人なんだよね。で、グレン・ラガンはね、26話というコンパクトの中で、もう泣かされちゃうじゃない、あの話なんてさ。もう、慕ってた兄貴分みたいな人がさ、あんなになっちゃうでしょ？もう、いろんなね、僕らのハートにね、風穴ばっかり残してさ、いなくなっちゃったりとかするっていう、ああいう熱い展開が、今回の学園ものっていうのの中に、もううまく組み込まれていくと思う。いいよね。平和でいいじゃん。友達、全員と友達になることだっていう。普通、学園ものでさ、番長みたいな格好してたらさ、ね、全員早晩でね、俺が天下取っちゃうって言ってね、カオルちゃん最強伝説みたいになって欲しかったのに、もうそうじゃない。もうみんなと、ね、クラスだけじゃない、学校中の全員と友達になることだなって言ってね、なんかそういうテーマいいじゃん。人と人とのつながりっていうのは本当大事だから、なんかそういうのをね、ちゃんと描いてほしいね。あと、うん。そうそう。だからね、オーズにしろ何にしろ、僕は、これは皆さんとは違う意見になってしまうかもしれないけれども、小説でも映画でも、何でも、人の心に傷をつけるものであってほしいと思う。その傷っていう表現がね、誤解されちゃうかもしれないけれども、僕はね、本当、そう思うんですよ。読んだ後、うわーって思いたい。エヴァンゲリオンなんかそうでしょ。歯見た、みんな。歯なんてね、もう大好きなんですよ。みんなでちょっと今度お食事会しようねって言っておいて、実際にエヴァでシンジ君がアスカを食べちゃうっていう、お食事しちゃうっていう展開っていうのは、もう素晴らしいって思う。うん。でも、あれが、やっぱ拒否反応を起こす人っていうのは絶対いるよね、きっとね。でも、そうじゃなくて、うん、もちろんあれはお話なんだからっていう前提だけども、自分が作るものでもそうだけども、なんか人の心に何らかの爪痕を残さないような作品、ただ泣けました。ね、ベタな展開だけをさ、ずっと並べてさ、ただ泣けましたっていうようなものを作る人たちよりは、俺は全然、すごいし、いい仕事してると思う。なんかね、そういうのを理解しない。あんなものを子供が見たら、ショックを受けちゃうざますわよっていう人たちがいるでしょ。そういう人たちになんかまあ、芸術ってまで言っちゃうと僕はちょっとね、おこがましいんだけども、作品を語る資格はないと思う。なんかそういう風に子供目線に合わせちゃうと、作品の質っていうのはすごい下がっちゃうと思うからね。うん。大人だから子供だからっていうような目線で、 物作るクリエイターは僕は良くないと思う。だからね、あのガンダムとかもね、あの今度のがどうも子供向けらしいって、子供向けってなんだよって思うの。今まで素晴らしいって言われてた作品っていうのは大人の感傷に耐えうるものじゃない。もちろん子供だけのものっていうのもあるけれども、うん、それはそれで素晴らしいけれどね。でもなんか大人が見れたからこそっていうのは絶対あるから、うん、ね、盛り上げたいと思いますね。フォーゼもそういう作品であってほしいなって思いますね。そんな感じです。来週フォーゼ、あの髪型がですね、プッチモニ時代の辻のぞみみたいな髪型してますけれどもね、主人公のね髪型なんかもチェックして、おいてほしいななんて思います。伝わるかな ?2011 年で辻のぞみですよ。今だったらバカみたいなバカって言っちゃって。あのね、主婦ですけれどもね、あの、なんでもないです。あの、辻のぞみさんは素敵な方です。こう言っとかないとね、あるかな来てるかな来てませんね。はい、Google プラスの方でですね、戸坂先輩さんどうもありがとうございます。いつもどうもありがとうございます。続いてのお便り、戸坂先輩さんです。この1年で最も衝撃だった出来事を1つまたは2つ挙げてください。まあこれ簡単ですよ。震災です。もうこれしかないでしょ、だって。僕の人生においては相当大きいことですよ。未だにやっぱ思い出すね。ぐらっと揺れただけで、なんか生活ってこんな変わるんだって思った。あの揺れた次の日、2日ぐらいね、その間の2日ぐらいの、あの、なんて言うんだろうな、バイオハザード感?バイオハザードの世界みたいな感じっていうのは、うん、すごい未だに覚えてるね。なんか、ひっそりとしちゃって、電気通ってないから、このままずっと電気通んなかったりとかしたら、変な感じになっていくんだなっていう。すいません。ね、感じはすごいあったし、あのね、話してない話があるんですよ。実はね、あの3月11日のね、次の日、翌日、この話もね、いつかしようかなと思ってたんですけど、まあいい機会だからちょっとしましょうよ。仙台に住んでるおじさんはどうしたって話になった。まあ僕の親戚で、仙台市内に住んでて、おじさんが、まあ仙台駅東口のね、付近なんだけども、おじさんがたった一人で住んでるんですよ。で、ちょっとあんまり、体調良くない人で、まあ、それでも一人で住んでるという人がいて、まあ、僕なんかもね、ちょっとまあ、話とかよくする感じではあったから、まあ、やっぱ当然ね、おじさんどうしたってなるわけ。まあ、この状態だから、ちょっと様子見に行かないといけないんじゃないかってなって、でも僕の両親なんかはもう、もう怖がりですから、で、外出たくないと。で、電話も通じないですし、でも、これ電話いつまで通じないのかわかんないし、大体あのおじさんは買い置きとかできないんじゃないのとかって思ったりとかね、しちゃって、じゃあもうしょうがないから、じゃあ僕、見てくるって言って。まあ、3月の12日ですよね。自転車乗って、町まで、自分の家から、町まで遠いんだよ、すごい。1時間ぐらい。そんなかかんないかな。自転車でも結構かかるんですよ。40分ぐらいはかかるようなところで、まあ、に住んでるんですけど、そこから行って自転車乗って、そしたらやっぱりね、まだね、ガタガタなんですよ、道路とかが。その中を自転車で。で、ガタガタだし、どこが倒れてるかとかも全然わかんないから、次の日だからね、震災の次の日だから、だからガラス張りになってるような建物は全部ガラス下に落ちてるままの状態だから、それを自転車で走りながら判断しながら自分で行くあの怖さって結構ここ曲がったらもしかすると土砂崩れてるかもしれないとか今あのガラス大丈夫だけどプランプランしてんじゃんみたいなあの下走ったらもう落ちてくるかもしれないとかいろいろ思っちゃってまあそういう中をもう40分くらいかけて街の中まで行ったら まあ、その人は、なんていうんだろう、マンション、まあ、結構高級感のあるマンションみたいなところに住んでるんだけども、で、そこは、いつもはこう、インターホン鳴らして、その人の住んでる番号で呼び出して開けてもらってみたいな感じなんだけども、そういえば電気通ってないのにどうしてんだろうみたいな風に思って、で、中入ったら、まあ、中入る前に見たらもう、自動ドアとか全部開いてるわけ。もう全部開いてて。あ、そうか、開いてるんだ。もう、電気来てないから全部開いてるんだなと思って。で、その人は、10階建てのマンションの、もう8階とかに住んでるんですよ。で、いつも必ずもうそうなったら、エレベーター使って行くでしょ？でもそうじゃなくて、今回は、まあ、階段使わないといけないと。で、中バッて入ったら、まず、おじさんが一人座ってて、僕のおじさんじゃないおじさんが座ってて、ちょっとこれ、これこれっていう人、中にまだいますかねみたいなこと聞いたら、まあ、わかんないと。でも、この辺に住んでる人は、どっか、そういうね、体育館とかには、避難してないはずだから、きっといるだろうみたいなこと言われて、あ、そうですか、わかりました。エレベーター、ああ、そうか、エレベーターダメか。じゃあ、ちょっと、どっから行ったらいいですかねって言ったら、もうここの階段しかないよって言われた。そしたら、階段が真っ暗なわけ。まあ、電気通ってないから、まあ当たり前だよね。すんごい真っ暗で、ここ行くのかって思って、そんで、明かりになるものって言ったら、もう僕、まさか昼間に行ってるから、暗い状況になるなんて想定してないから、ね、懐中電灯なんか全然持ってないから、もう持ってるものって言ったら、電話だけなんですよ。でも、電話って言っても、僕の電話っていうのは、未だに PHS なんで、古いやつを使ってるので、パッて開いて、光当てても、もうたかが知れてるんですよ。で、皆さんね、想像してみてくださいよ。階段なんて、いつも明るいところでね、登っていったら余裕でしょ？でも、真っ暗だと、すごい怖い。まず、こう、入っていって、奥がどこか、どこで階段が終わるのかがわかんない。だからもう、下、みんながね、足踏むところに手をこう、つけながら上の方行って、あ、もう階段終わってるっつって、で、壁を触って、その時思ってたのは、ドラゴンクエストで、ダンジョンは右側を伝っていけば必ずゴールに出れるみたいなのが急に思い出して、右側の壁ずっと触りながら上に行って、で、伝わんないかな、こう、踊り場があるでしょ。で、踊り場のところっていうのは、踊り場から曲がって次の階段に上がると。だから、この字みたいになってるんだよね、こう、壁伝いに行くと。でも、頭の中で意外とそれが描けなくて真っ暗だと、もう、ひょって行っちゃったりするじゃん、あの階段の次のところ、次のステップ、踊り場を、この字に行って、登るなんて人いないでしょ？最短のところをくって回るじゃん。だから、壁伝いに行くと、次の角でもう階段なのかなって思っちゃう。でも、壁で危ねえみたいな。そんな調子でずーっと4階ぐらいまで上がると、もう4階まで上がったら下がれないじゃん。下がりもできないし、でも、4階ぐらいまで来ると真っ暗の中を、なんだろうとか、すごい時間かかるんだよ。もう何分かかかって4回ぐらいまで行くと、もう、感覚麻痺して、すごい、もう一生俺このままなんじゃないかっていう思っちゃうぐらい、心すごい折れてくるもん。ほんとね、暗い中の階段っていうの怖い。まあ、それで4階から8階まで何とか登って、ここが扉だっていうところをバッて開けて、まあ、明かりが出てね、そんで、おじさんって言って、もう、インターホンなんかないでしょ？電気通ってないから。だから、おじさんつってこうやって、当てて、なんかパッて当てたら、もうおじさんがさ、ボサボサの頭でパジャマのおじさんが、ボロボロのこう、なんか中に一人立ち尽くしてるんだよね。うわぁ、おじさんよかった、生きてた、とか言って。いやぁ、揺れたね、がなんか言われて、そんでまあ、二人で、まあ、ちょっとじゃあ、一回うちに避難しようかっていうことになって、こう出て、で、 もうこの真っ暗の中を歩いていかないといけないんだよ、おじさん。大変だよ、って言ったら、裏に、自然光が入る階段があるって言われて、帰りはそっち行ったっていう話なんだけど、まあ、でもね、ほんと、怖いね。ああいうのは、なんか嫌になっちゃうよね。なんかね、そういうことあったの。この話はね、なかなかできなかったんだけどもね、今、ようやくできましたね。なんか、ちょっとメール来てたみたいなんで、ちょっと開けてみましょうか。どうですか？なんですかね。これはですね、プライベートの本当のお誕生日おめでとうメールが届いてますね。内容読めないんですけど、どうもありがとうございます。はい。でも、なんか嬉しいこと書いてくれてますね。ありがとう。どうもありがとう。褒められちゃった。さあ、続いてですね、なんか来てるかな。来てないね。もう全然、これで終わりなのかな。これで終わりですか？皆さん。皆さんって言ってもこれ生じゃないからね。生じゃないもんで。全然わかんないんですけれども。うわぁ、もう全然。メールの方聞くの。一回ちょっと書いてみようかな。もう一回つぶやいてみようかな。収録から40分経ちましたと。40分経過しました。何かネタはありませんかと。他力本願ですね。これで何かあるかな。でももう10時だからね。皆さんね、僕の友達なんかはね、なんかゲームやりに行っちゃったりするんじゃないのかな。この後、かなーいかなきゃ、ちょっとね、ちょっと酔ってきたんですよね、きっとね。はい、じゃあちょっとまた、お酒の方飲ませていただきます。まあ、1年間こう、サタやってきましたけど、本当いろんなことがありましたね。ちょっと、サタのサイトを見て、なんかちょっと昔を振り返ってみようかな。なんて思ってますけれども。狂気の里とは思えない。このサイトもね、1年経ったらやっぱちょっとリニューアルとかした方がいいのかな。これ今ずっと伊達政宗の感じになってますけれども、ちょっと変えようかな、下あたりね。みんなちょっとどうしたのって言われるぐらいの感じになってみようかな。ちょっと前の方の見てみましょうか、いろいろね。はい、7ページやってるんだね、もうね。最初の方からね、フォローしきれてないコーナーとかって僕結構あったりとかするからね。どんな風でしょうね。だいぶ結構遡って見てみますと、これが一番最初だね。8月の4日ぐらいに、狂気の里とは思えないのコーナーの募集があって、この頃からもうやろうと思ってたんだ。で、8月の27日が狂気の里とは思えないの第1回の配信。そうか、もう27、今日28だからもう1年経ってるんだね。いやー、1周年。まあ、これが25回目の配信ということなので、まあ、月2だね。月2平均すると、まあ、2ヶ月ぐらいやってない時とかありますけども、月2ぐらいの配信のペースで。だから多分それが僕に合ってるんだと思う。だから毎週で第2シーズンっていうのは月2を守って、まあ週の前半はトークとコーナーをお送りして、週の後半の方は、ゲストを呼んでっていうので毎月やっていけたらいいなって思ってます。そのぐらいだったらできるんじゃないかなってね、なんかそんなふうに思うんですよ。だから第2シーズン、またね、新企画なんかもいろいろ考えてるので。まあ、狂気の里と思えない第1回。1回目と2回目と3回目、まあ4回目ぐらいまでかな。すごい僕緊張してるんだよね。もう聞き直したくないぐらいね、緊張してる。嫌だったな、もう。で、この頃はまだすごい頑張ろうとしてて、毎週やろうとかって思ってたんだけども、なんかもうそれもないよね。だんだんね、だんだんそうじゃなくなって、まあ多産なタイプではないからね、僕はね。そうそう、この頃、ああ、トコジョーズも僕好きなコーナーなんで、またやりたいなと思ってますよ。
うん、自分の中では替え歌とかね、面白かったなと思うの。替え歌じゃないんだな、あれオリジナル楽曲だけどもね。トイレットの女神様ね。ああいうのもなんかね、またやりたいなと思ってますけれども。なかなかね、あ、今見たらね、ポッドキャスティングジュースの、登録者が400人ぴったりになってますね。ああ、おめでたいですね。なんか僕の誕生日を祝福するかのように。まあ、登録してくれてる人が400人で、登録してないで聞いてくれてる方があと何人いるかわかんないですけども、とにかく結構大勢の方がこれを聞いてるんだなっていうのはすごい思うんですよね。何人ぐらい聞いてるんだろうね、わかんないけどね。毎日100件ぐらいの足跡あるので、その人たちが聞いてくれてたりとか、またはブログだけ読んでるのかもしれないですけれども、延べ100人が30日だと、月間で3000人ぐらい来てるわけで、わかんないね。どのぐらい聞いてるんだろうか。この番組を。わかんないですけども。でも結構なね、数の人がなんか聞いてくれて、嬉しいなと思う。だから意外だと東京行った時も、この方は聞いてないだろうなっていう人が聞いてて、諦めないでって言ってくれたりとかして、すごい嬉しかったりとかして、そうそう、諦めないでと思いますけどもね、僕のコーナーで、前向き作戦ってあって、あと、ちょっと、まだちょっとできてないんだけども、募金のやつちょっと、後で、第2シーズンの最初の段階でちょっと、このぐらい募金しましたっていうのをちょっと出さないといけないんだけども、まあ、それとは別に、マヤミキさんの諦めないでが言えなくなっちゃったでしょ。ご存知の通り、茶の雫がそんな雫だったのかいっていう感じになっちゃってるから、ねえ、なんだっけ、ね、なんか小麦の成分がなんか強すぎて、使い続けちゃうと、小麦を摂取できない体になっちゃうみたいな、それすごい恐怖だよね、なんかね。なんかちょっと、まあ、事実関係は僕もわかんないんで、あんまり言っちゃうと、良くないんですけれども、なんかそういう風になっちゃうっていうこともあったりとかして、茶の雫怖えな、茶の、お茶を含んだ洗顔石鹸部門第1位、ね、第2位と第3位を教えてほしいもんですけどもね。まあ、だから茶の雫でね、諦めないでの、ちょっとイメージ悪くなっちゃって、まゆみきさんには全然、まゆみきさんには全然あれですよ、なんもないですよ。だから、ね、火はないんですけれども、ちょっと、インパクトがあったから、で、真似するって言ったらみんな諦めないで言うでしょ。なんかそういうのもあるんで、ちょっと言えなくなっちゃったね、諦めないで。でも諦めないでっていう言葉、いい言葉なんだよ、本当に。こっちにね、住んでる人たちからしても、だって本当震災の人たちってもうね、こっちの人たちは分かってるけども、こっちでもあんまりなんか最近テレビでやらなくなってきてるから、沿岸部の人たちはまだまだ本当に被災してる感じ、ね、残ってて何年かかるんだよ、治るのにっていう風にはなってるんですけれども、でもね、なんかね、諦めないでやっていかないといけないっていうね、感じはね、すごいあるんですけども、なんかそれに変わる言葉ないかな、諦めないで。諦めないでに変わる言葉欲しいね。それでちょっとスローガンに書かれて、スローガンに書かれてどんな番組だっていう感じだけども、なんかちょっとそれやっていきたいなと、思いますね。なんか、いろいろ、来てますね。なんか、嬉しいですね。それでは、ちょっと読んでいきましょう。クラウンくん、クラウンストライク、クラウンくんからいただきました。どうもありがとうございます。33歳のうちにしたいこととか語っとくとそれっぽいですよ。ってますけれども。今年中にしたいこと。そうだね。まあ、卑猥なことしかね、全く思いつかないんだけどね。卑猥なことがしたいですね。できる限り、なんかそういうことをしていきたいなと思います。うん。あとはやっぱり僕は電子書籍とかを始めたりとかして、これからが本番だと思ってるので、そういう仕事のこと、あと、サタのテレビ、やりたいことたくさんあるじゃんね。サタのユーストリーム版、まあちょっと顔出しはしない方向でね、行った方がいいのかもしれないですけども、ユーストリーム版の狂気の出るテレビ、天才高橋の狂気が出るテレビ、これの成功とかね、いろんなことやりたいですよ。やりたいことばっかりですよ。やりたいことっていくつになってもなくならないよね。なんかね、 全然なくならないですね。そんなことですかね。33歳のうちにやっておきたいことは、でも一番やりたいことは卑猥なことです。クラウン君ありがとうございます。クラウン君にはですね、フルマラソンのね、権利を与えたいと思いますけども。続きまして、ライムスカッシュ君どうもありがとうございます。好きな文房具は何ですか？そうですね。好きな文房具、僕は、ハイテック C だね。の 0.4。ボールペンとかだと僕、筆圧が強すぎて、変な字になっちゃうの。普通のボールペン、いわゆるボールペンっていう、みんな想像するあのボールペンだと、なんか丸いね、やつ。まあ、ボールペンだから前が丸いのは当たり前だけども、そういうので書くと、もうなんかね、字がね、ぐにゃぐにゃってなっちゃう。だから、それを解消できるのはこのように、まあ、パイロットから出してるハイテック C っていうのの 0.4 ミリのやつ。あれだと、そこそこ字がシャープに見えるから、結構よく見えるの。だからそれ、もうここ何十年も生きてない。いや、生きてるよ。10万歳だからね。ここ何年間はずーっともうあれしか使ってない。あれでしか文字書いてないから。うん。絵ですらそれで書くからね、僕ね。うん。だからね、もう、ほんと他のものっていうのはダメだね。ただ、僕、字が上手じゃないっていうのは結構コンプレックスで、もう字下手なんですよ。なんでこんな、小学生みたいな字なのって思っちゃう自分でも。だから、そうだね、33歳のうちに美文字トレーニング、やっといた方がいいのかな。綺麗な字。綺麗な字書いたらもう、大抵ってなるでしょ。なんないか。なんないまでもさ、なんかああ、立派な人だなって思うんじゃない？僕なんかはね、もう、あれですよ、字が全然ダメなんで、困っちゃいますね、本当にね。続きまして、またライムスカシ君ですね。どうもありがとうございます。好きな駄菓子を教えてください。好きな駄菓子ね、僕はね、定期的にチキンラーメン、ベビースターか。ベビースター、あれ食べたくなるんですよ。細かいやつ。今日も多分、お菓子、ストックに入ってると思うんですけども、あれが美味しいよね。なんだかもう子供の頃食べて、あ、こんな美味しいものあるんだ。こんな美味しいものがあるずらって思ってるから、あれはやっぱ大人になってからもちょっと食べたいなと思う感じかな。うん。で、一時期、今から、10年ぐらい前かな、そんな経ってるかな。チキンラーメンのどでかい方、麺が連なってる、ちょっといったもん麺みたいな形になったらでしょ。あれの、サラダ味って言ったと思うんだけど、それが俺すっごい美味しくて、これはもう俺の中のヒット商品って思ってたんだけども、もう全然見かけないのね。なんか一時期だけだったんだね。あんなね、美味しいものをさ、世に出しておいてさ、もう二度と出さないっていう、そんなゾンビランドみたいなさ、あのチョコが食べたいっていう感じの、なんかこう、わかるわ。気持ちわかるよね。それでわかるね、あの気持ちが。こんな体にしておいて他に次に誰に抱かれればいいのよっていう思うぐらいあの味がすごい好きだったから、うん。でもね、あれがないんだよね。あれどっかで売ってないのかな。関西方面だけで売ってます、置いてますみたいな載ってないよね、きっとね。もう かなり前だもん、あれを見たのが。土手海ラーメンのサラダ味、どっかで見かけた方はですね、ぜひなんか情報ください。でも駄菓子っていうとこういうことじゃないのかな。駄菓子じゃないよね、これお菓子だよね。駄菓子っていうともっとなんかチープな感じのやつでしょ。かば焼きさん太郎とか、キャベツ太郎とか、なんか太郎系多いよね。そういうやつだよね。あと何なのかな、なんか白くてちっちゃいカップみたいに入ってて木のヘラみたいなやつで食べるやつとかあるけどね。ただ基本的に甘いものが苦手だから。あ、今すごい思いついたのは、タラタラしてんじゃねえよ。俺この間タラタラしてんじゃねえよのスティック版があるっていうのを初めて知って、あれはびっくりしたね。食べなかったけどね、買わなかったけども、タラタラしてんじゃねえのはもう子供の頃に見て、ずっとビジュアル変わってないんだけども、うーわー、イカスって思ったよね、小学校の時に。 ロックだなって思ったからね。あれはだから、未だになんか見たら買っちゃうときありますね。安いしね、30円ぐらいでね。タラタラしてんじゃねえ。うん。そのぐらいかな。意外なの、寝る寝る寝るねとかはやってないんですよ。なんか、ものすごい勘違いなんだけど、もう体に悪そうと思っちゃうから、あれって、でも合成保存料とか全然使ってないんだよね。すごい体にいいはずなのに、なんか、ケミカルな感じがしてね、なかなか、うん。ああいうの買わないですね。そうだな、そんな感じかな。駄菓子は、まあ、大体そんな感じですね。続きまして。お、これはですね、ウィンドマンションさんからいただいております。トマトンさんで大丈夫かな。トマトンさんからいただいております。暖房チックオフの感想を喋ってくださいということですけども、ちょっと、最初の方で喋りましたけども、この間ですね、メガタマさんと、マシュルさん、メガネタマーニさんと、マシュルさんと、あと、小高さんですよね。方々の主催する暖房チックオフ会っていうのに、東京に参戦したんですよ。まあ、面白かったです。これ言った人はなんでこんな言い方なのかがよくわかると思うんですけども、面白かったです。はい。あ、それで俺言いたいこといくつかあるんだけども、で、これはまたちょっと撮っとこうと思って、今日はそういう話じゃないと思ってたんだけども、これは言っといた方がいいかなと思って、小高さんいるでしょ？僕小高さん初めて会ったんだけども、小高さんは超イケメンですよ。写真で見るのよりも実物の方が雰囲気が重なって、めちゃくちゃイケメンですね、あの人ね。なんかもうちょっと話したかったですけどね。イケメンと話したいってなんだよって思う。でも背も高くてね、なんかね、あれは、で、カメラが趣味でしょ、あの人。で、僕の持ってたデジタルハリネズミとかでも、面白くね、撮ってもらったりとかしたんだけども、なんかね、あの人とはね、もうちょっと話してみたかったね。奥さんが看護婦さんなんだよ、だって。こればっかり言われるっていうね。あと、まあ、あの時収録したものっていうのは、ちょっと、今回はサタでは出さないと思ってるんですけども、というのは、サタのリスナーの人に聞かせるものではない、サタニストの方々にしたらちょっと、なんだろうっていうことになっちゃうと思うので、あれはちょっと、封印、お蔵入りということで、ただですね、来ていただいた方には何らかの形で見れるようには、聞けるようにはしたいなと思っています。最後のところで、狂気コールみたいなのがあって、僕そこをジングルにしたいなと思ってるんですよね。狂気、狂気って言われた後の高橋狂気の狂気の里とは思えないっていうので、ちょっとジングル作りたいんですけども、ちょっと技術がないので、後でちょっとメガトマさんかね、マシュルさんに、ちょっと相談しようかなと思ってるんですけども、マシュルさんがね、8月の27日が、結婚記念日だったんだって。それで、今日僕誕生日でしょ ?8 月28日ね。で、8月の26日っていうのはライムスカシュ君の誕生日なんだよね。で、ライムスカシュ君と僕に挟まれてる結婚記念日って、俺結構嫌だと思う。嫌じゃないかな。なんか嫌なんじゃないかなと思ってますけど。まあね、そういうことがありましたんでね。いろいろ面白いななんて思いますけれどもね。どうなんでしょうか。さあ、もうね、58分な、あれよあれよという間でね、1時間近く喋っておりますけれども、皆さん、どうでしたでしょうかね。まあちょっとまだね、いろいろ、まあお知らせなんかありますけれども、あ、そうそう、それで、誕生日プレゼントを結構僕もらってて、その中の、まあいろんな人からちょっといただいてて、なんかあと、この間ね、さっきもちょっとメールで、今日届くはずの誕生日送ったんだけども、届いてますかなんて言われて、届いてなかったりとかしてね、ってなったりとかしてたので、もう他にもなんかまあ、ハッカー油をもらったんですよ。ハッカー油ってご存知ですか？探偵ナイトスクープでちょっと有名になったと思うんですけども、これをなんかペットボトルの上のね、ボトルキャップの部分に3倍ぐらい、お風呂に入れて浸かるとその後猛烈に寒くなるっていう夏なのに、クーラー入れたくなるみたいなねなんかそういうのがあるんですけどもまあ要するにメントール系の、刺激が脳に伝わって、暑いんだけども寒く感じるみたいなものをもらったんですよで僕これ前からすごい試してみたくて楽しみにしてでちょっとお風呂で使ってみようと思ってこれはなんかハッカー油が入ってて、ハッカー油なのかな？ハッカー油でいいのかな？ハッカー油？ハッカー油？まあ、どっちでも、どっちかなんですけども、調べておいて、この、まあ、ハッカー油を、これをですね、頭洗うときと、あと体洗うときに、 まあ、石鹸とか、これ、バッて、皮膚にかけたりするとあんまり良くないらしいので、それをまあちょっと、洗剤のところとかタオルにかけて使ったんですけども、まあ、気持ちいいですよね。頭がスースーしてね、よくって、あと、股間ですよね、一番はね。股間がね、ひょーってなる。ひょーってなるんですね。こんなになるんだみたいな。やっぱあの辺はちょっと、なんだろう、人間でも弱い部分なのかな。すごいスースーして、あれ以上、ちょっと容量を間違えるともう痛いなっていうぐらいの、なんか感じだったのね、ハッカ油。ぜひね、ちょっとあの辺をスースーさせたいっていう方はですね、ハッカ油をちょっと直接やったら絶対ダメだけども、ハッカ油なんかをちょっと、湿らせですね、湿らせた水を含んだね、タオルなんかに含ませまして、ちょっとなんか撫でてあげたりとかすると、今までね、なんか感じたことのないような、ことを思うんじゃないでしょうか。そんな感じですね。まあ一年間経っておりますので、こんなことで大丈夫でしょうかね。もうあんまり、来ていないようなので、そろそろじゃあ、終わらせていただきたいかなと思いますが、まあそんな感じでですね、今回、サタ、まあ競技のサタとは思えない第一シーズンの最終回、次回からは第二シーズンということで、まあ9月からですね、前半は喋って、次の週はゲスト様と喋るというような、構成を取っていきたいかなと思います。まあこれは僕の、今ちょっとやっぱり忙しかったりとかするので、なかなかね、そういうのもやっていかないといけないので、まあそういう感じっていうのもありますが、その中でですね、新コーナー、高橋恭輝マッスル化計画など、アマトーク計画に続くね、新しいちょっと計画を立てていったりとかして、いろいろやっていきたいなと思っておりますので、また、来年じゃないね、また、第2シーズンも、私をどうぞよろしくお願いいたします。なんか全体的に元気がないよね、今。何なのかな、ちょっと疲れてるんだろうね、なんかもう本当疲れてますよ、僕は。今。何かわからないけれども、ね、本当に癒しが欲しいですね。休みが欲しいね。本当、10日ぐらいの、ね、休みが欲しい。でもなかなかそういうわけにもいかないのでね。まあ、テクノブレイクさんからのやつは、来週読みましょう。そのテンションじゃないからね。この間、テクノブレイクという男っていうのを、なんか紹介した後に、また、メールとかね、いただいてるんだけども、ちょっと時間経ちすぎちゃってるんでね、これを受けてですね、テクノ君、またメールの方、送っていただけたらなと思います。他の方々もですね、いろんなメールなどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、1時間お送りしてまいりました、高橋恭輝の狂気の里とは思えない。なんかね、オフビートな感じでごめんなさいね。義務感でちょっとやってるとこがあったので、今回はちょっと申し訳ないですけれども、なかなかね、皆さんからの、ね、ちょっとね、喋る予定のないものも喋っちゃったりとかしてるので、その辺面白がっていただけたら嬉しいなと思います。そのわけで、パーティーエースことは高橋恭輝でした。バイバイ。ってなんだろうね。閉まらないな、終わり方が閉まらないな。トマトンさん、あれ、黄色似合いすぎ。